今日のメッセージのタイトルは、天を相手に生きていくということです。私たちは、出エジプト記より、今から約3500年前、エジプトを脱出した200万にも及ぶイスラエルの民と、彼らの先頭に立つモーセの姿を毎週礼拝で見ております。先週は、モーセ一人で背負っていたもろもろの荷を民に分かち合う体制が出来上がっていたということ。そしてそれは彼らがそれ以降40年荒野で生きていくために必要不可欠なことであったということをお話ししました。そしてこのイスラエルの新体制が整った後に神様はモーセをシナイ山に呼びます。その山で彼は2枚の石の板に刻まれた10回を神様から受けます。私の教会のオフィスドアには、この板を抱えるモーセのイラストが貼られており、そこにはユーマを交えてこう書かれています。モーセは、クラウドからデータをタブレットにダウンロードした最初の人です。そう。十回は、イスラエルの民に対して、天からその板に刻まれました。一、主が唯一の神である。二、偶像の神々を作ってはならない。三、神の名をみだりに唱えてはならない。四、安息日を守れ。五、父母を敬え。六、人を殺してはならない。七、姦淫をしてはならない。八、盗んではいけない。九、偽証してはいけない。十、隣人の家をむさぼってはいけない。十回と言いますと、戒めという字が心に引っかかります。そして戒めとは、何々すべからずという厳しいルール、私たちを縛り付けるものだと思う人は少なくありません。実際に私たちの周りに、このすべからずは結構ありまして、普段からそんなものに囲まれているのに、戒めを聞くために教会に行くのは嫌だと考える人もいますでしょう。しかし、聖書の十戒は私たちの言動の禁止を促し、しぶしぶ私たちはそれに従うというような類のものではないのです。ある人が言いました。私は聖書のどのページを開いても、あなたを愛しているというメッセージしか読むことができません。本当ですかと思う方がいるかもしれませんが、もしそれが正しいのなら、十回も神様の私たちに対する愛のメッセージだということになります。イスラエルの民のあなたの生活は数週間ではなく、それは40年続きました。その中で彼らは天から彼らが生きる指針、ガイドラインを受け取りました。それがこの10回でした。そのガイドラインはその後の彼らに何を優先して、どのように日々を暮らすべきか、超えてはならない一線は何なのかということを明らかにしました。これは彼らを守り、彼らが祝福された生涯を歩むために不可欠なこととなりました。いや、そんなことはないのではないか。 こんな戒め必要ないのではないかと思われる方がいるかもしれません。実際にかつてアメリカでは、この十戒はとても身近なもの、大切なものだったようでありますが、今日そのようなことはなくなりつつあります。このことは、十戒など自分たちには関係ない、必要ないと思う人が、今日たくさんいるということを示しています。皆さん、ゆっくりと、この十戒の一つ一つに向き合っていませんか？そして想像してみてください。この十の戒めを心に留めずに生きる自分の姿を。そのような自分はどうなって行くのかということ。私に関して言えば、私の脳裏に映る自分の姿は、自分が願っている望ましい姿とは、ほど遠い姿をしています。そこには、混乱し、自滅しかねない危機と、隣り合わせの自分がいます。さらには、その危機は自分だけにとどまらず、私と関わる者たちとの関係にも及んでいく光景が思い浮かびます。皆さんはいかがですか？昨年の今頃、私たちが今置かれているこのコロナ禍の状況を予測していた人はいません。私たちはあれよあれよとこのような状況に置かれて今に至っており、未だにこの世界がこれからどうなるかということを予測できずにいます。このような状況に5ヶ月もおりますと、いろいろな変化が起きてきます。例えば、コロナ前までは、これからはこれに限るとか、これさえあれば何とかなるであろうと思っていた、これから自分が得得しておくべき、備えておくべきリストに名を連ねていたものが、このコロナを通ることにより、そのリストから消えてしまったというようなことを私たちは経験しています。そして、今やそのリストには何も残っておらず、これからどうしたらいいものか途方に暮れている。このようなところを通っております、私たちに必要なことは、環境や状況が変わっても、私たちが一貫して、ここに生きればいいのだという確かさを持った人生のガイドラインなのです。そして、すでに私たちが気づき始めていますように、そのようなガイドラインなるものがあるとするのなら、そのガイドラインは、この世界のすべてを掌握しているものが、私たちのために作成してくれたものであることが一番望ましいのです。しかし、実際にはそんな人間はどこにもいないのです。主にある皆さん、先ほどお話しましたように、モーセがシナイ山で受け取った二枚の板は、神から直々に与えられたものです。それは完全にすべてのことを掌握しているお方が、私たちに与えてくださったものなのです。であるのなら、これに従わない手はないでしょう。 幸いなことにそこには100の項目が書かれているのではなくて、その数やたった10、そう、たった10の言葉です。これから10週にわたりこの10の戒めを一つ一つお話ししていきたいと願っています。この10週を通してなぜ私たちにこの10回が必要なのかということが分かっていただけると思います。それではまずその最初の戒めを今日は見ていきましょう。出エジプト記20章1節から3節を拝読させていただきます。神はこのすべての言葉を語って言われた。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。十戒が民に明らかにされるにあたり、ここにはこう記されています。神はこのすべての言葉を語って言われた。このすべての言葉というその言葉は、このことの前に書かれていることです。それでは、出エジプト記20章の前に語られていることは何なのか。またここには、私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものであると書かれています。このことは、どういう意味なのか。そう、このことは、この20章の前、19章に書かれていることなのです。出エジプト記19章4節から6節。あなた方は、私がエジプト人にしたことと、あなた方をわしの翼に乗せて私のところに来させたことを見た。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。これがあなたのイスラエルの人々に語るべき言葉である。ここに書かれていることは、神がイスラエルの民をエジプトから救い出してくださり、わしをの翼に乗せるかのようにして、彼らを守り導いてくださったということです。そんなあなたたちが、もし私との契約を守るのなら、あなたは私の宝となるという言葉です。ここには神のイスラエルに対する深い愛が込められています。イスラエルがエジプトを脱出してからこの時に至るまで、彼らは神様から一方的にこの神の愛と保護を受け取ってきました。あのパロと向き合った時の銃の災い、天から朝ごとに降るマナ、航海が開かれて奇跡的にエジプトの軍隊から救われたということ、これらはすべて神が彼らに一方的にしてくださったことです。無条件で彼らに与えられたことです。しかしここに来て、神は民に対して銃のことを求めたのです。ここに至るまでの矢印は、神から民に向けられていたのですが、ここからその神に対して向けられる民の応答の矢印が、上に向けられる矢印が求められるようになったんです。それは、せねばならないということによって成り立つ矢印なのではなく、そこに至るまでの神の深いご愛に対してなされる民の応答なのです。そう、それは神と民との間に取り交わされた愛の契約なのです。このことは愛をもといとする信頼によるものですので、そこに義務はなく、 その契約を守ることには喜びすら伴うものなのです。この間柄から言えることは、イスラエルの民にとりまして、この十戒に対する応答は面倒だけど仕方がないので、あなたのことが恐ろしいので守りますというようなことではなくて、あなたが私をこよなく愛してくださっていますので、私もあなたを愛するゆえに、当然私はこのことを喜んで守りますということなのです。神は十戒を彼らに与えるにあたり、まずこの前提を示されたのです。そして与えられたのが、その第一の戒めでした。出エジプト記20章3節。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。ポストモダンの世界でこのような言葉は一番敬遠されるものなのかもしれません。しかし太陽が一つ、月も一つということに抵抗があって、太陽は二つあるんだよとか、月は四つあるんだよという人はいないでしょう。同じように神は唯一なる神であり、それ以外のものをその神が占めるところに置き変えることはできないということは、覆すことができない、変えることができないことなのです。そして、ここに立ち、私たちがこの言葉と共に生きようとするときに、私たちは、多くのものから、解放されます。私たちの日々の生き方が整理されます、整えられます。それはいろいろなものが散在している机の上から、それらのものがすべて取り除かれて、自由に存分にそのスペースを使うことができるような環境が整うようなものです。なぜなら、私たちが、もろもろの神々と呼ばれるものに、心が囚われることがなくなるからです。神などいないと生きる人も、時に、神々に仕えているような人生を送ることがあります。金銭、地位、人間、その他もろもろこれらを前に私たちは祈ったり礼拝を捧げたりすることはありません。しかしそれらをあたかも自分の神々のようにして、その前に屈服し、それらを至上のものとし、それらが私たちの心を占め、私たちの心を支配しているということなら、世界の至るところで見ることができます。いえ、かくいう私たちもそのことに慢心している。でもそれに全く気がついていないということもあるのです。そして、これらのものには大抵共通点があります。そうです。これらを私たちが求める理由は、これらのものが自分の願いを叶えてくれる、そのことにより自分の不安を解消してくれると思うということです。ですから私たちはこれらのものを常に常に追い求めます。しかし悲しいかな、これらの神々は決して私たちの心の不安を完全に取り払ってくれることはできないのです。 なぜ？人が今も昔も抱える深刻な問題は、私たちの不安は、安心の根拠なる神々を、たくさん持てば持つほど、かえって、強くなるからです。頼りになる人に出会い、この人さえいれば安心だと、その人を自分の神々にしようとする。財産を貯めながら、これだけあれば安心だと、その財産が私たちの偶像となる。何か特殊な技術や資格を身につけて、これができるからもう大丈夫だと自分に言い聞かせる。そのような思いや願いは必ずしも悪しきものではなく、大切なことではあります。しかしそれらが、私たちの希望であり続けることは決してないのです。その神々を獲得しても、私たちの心にはまだ不安が残るのです。いなかえってその不安が増すのです。なぜ？それを獲得しましたら、次に私たちの心に去来する思いとは、それはいつか失われてしまうかもしれないという恐れであり、このことは延々と続くからです。ゆえに、この十回の第一の、あなたは私の他に何者をも神としてはならないという言葉は、私たちを捉えているこれらの諸々の神々からの解放宣言なのです。私たちに対してこの第一の言葉は語りかけるのです。あなたは、もはや、それらのものに囚われなくていい。あなたは私だけを、神として、生きれば、いいのだと。天を、突き抜けて、私たちの心に届けられている。この天台の言葉は、私たちの心をつかみ、私たちの生きる道をまっすぐなものにしてくれるのです。さらに、この文章について私たちが心に留めたいことは、この言葉には、あなたたちはと書かれておらず、あなたはと書かれているということです。このことは誰彼ではないのだ。私とあなたの関係なのだと、神様は私に、あなたに言われるのです。このことにより、数百万の群衆の中にいるイスラエルの民は、一人、神の前に立たされたのです。このことにより彼らは、神の前に立つ私が神との関係を確立することを求められたのです。それは群衆の中におりながらも、私は神の前に立つ、神に愛されている一人の人間なのだということを知ることです。主にある皆さん、このことは私たちの人生にとってどんなに大きな意味を持っていることでしょうか。とかく私たちの人生は他者の影響を多大に受けるからです。もちろん私たちは多くの素晴らしい影響を人から受けます。しかし時にその影響は私たちにとって良きものとはなり得ないものが あります。例えば、自分はどう思われているのかとか、このことをしたらあの人はどう思うだろうか、そのような類のことで私たちの人生は少なからず影響を受けます。そのことによりその人生の方向が決まってしまうことすらあります。その思いはまさしく神々のささやきのようなものです。人の視線が神々の視線となって私たちをコントロールするのです。そんな私たちに主は言われる。あなたは私の他に何者も神としてはならない。この神と私というものが確立しますときに初めて私たちは私の人生と呼べる人生を神の前に生きることができるようになります。私の上に諸々の神々はなく、私の上には父なる神だけがあり、その間を妨げるものはないからです。私たちは父なる神のまなざしのもと、主と共に私を生きるのです。そして、このことが確立しますと、それは横につながりを広げていきます。すなわち、あなたは私の他に何者をも神々としてはならないという言葉に立つ者が、同じように、あなたは私の他に何者を神としてはならないという言葉と共に歩んでいる者と共に生きるときに、私たちは本当の意味で、人と人との対等な関係を持つことができるのです。なぜなら、もろもろの神々が取り除かれた状態で神の前に立ち、神に愛されている一人の人間として互いを見ることができるからです。私たちは同じ神を己が神としているものであるゆえに、その立ち位置は同じなのですから、互いの喜びを、互いが抱える課題を神の前に等しく持ち出し、共に喜び、共にその課題の解決に向かうことができるのです。昨年まで、私は母を訪問すべく年に2回訪日していました。私は訪日しますと必ず本屋に立ち寄ります。年に2回しかないチャンスですから、一通り店内を巡り、タイトルと目次を見て、その時の自分の心に引っかかる本を手当たり次第に毎年買って帰ります。このことゆえに私はいつもあの成田空港のカウンターで汗を流しながら重量制限をパスするために格闘しています。皆さんがもし、空港カウンターであたふたとしている男を見ましたら、それは私かもしれません。このコロナ禍、そんな日本で買ってきた本をあれこれ読んでいるのですが、この数年の間に買ってきた本を眺めていましたら、あることに気がつきました。それは、その時には気がつかなかったのですが、いつの間にか、50代をテーマにしている本を私は何冊も買っていたということです。おそらくそれは数度の訪日の度に買い求めていたものだと思われます。その当時私は50を前に自分の人生の節目を意識していたのではないかと思われます。折り返し地点を越え、残された年月をどう生きたらいいのか、世の中では50歳という年齢はどのように考えられ受け止められているのかという関心が私の心にあったのだと思われます。そして、改めてこれらの本に目を通してみたのです。 もちろんどの本もそうですが、そこには同意できないことがあり、また、なるほどと思わされることが書かれていました。その中に、50を過ぎたら、もう他人からの承認は必要としなくとも良いと書かれていました。人からの査定はもう終わりだというのです。そうです。思えば若い時から長い間、いかに自分が人から承認されるか、評価されるかということに心を配ってきました。しかし、もうそのような舞台からは降りる時ではないかというのです。このようなことを読んでいましたら、西郷隆盛の言葉が思い起こされました。人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして、己を尽くし、人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし。この言葉は同じく西郷さんが大切にした敬天愛人、すなわち天を敬い、人を愛するという言葉に通じるものです。この言葉はまさしく聖書のメッセージを凝縮したような言葉で、西郷隆盛はその生涯、聖書にも影響を受けたと言われていますが、天を相手にするという言葉に、50を過ぎた私の心は強く引きつけられました。そして、天を相手に生きていくために、まず心に据えなければならないことは、あなたは私の他に何者をも神としてはならないという十回の第一回なのだということに気がつかされたのです。この大地の戒めにより、今や私たちの思いは、ストレートに、天に向かいます。神の他に、神々はいない。ですから、神と私たちを隔てるものは、もはや何もない。なんと、潔く、力強い関係でしょうか。私たちは天から降り注がれる神の愛を全身に受けて、天からいただく神の愛の眼差しのもと、私を精一杯生きることができるのです。そんな生涯を送ることができるのです。私たちが気がついている、気づいていないにかかわらず、すでに神の愛は私たちの上に注がれています。その神が私たちに今も語りかけているのです。私の他に、 何者をも神としてはならない。私だけを神として、私とまっすぐに生きていかないか、お祈りしましょう。天の父様、あなたの皆を心より賛美いたします。この朝、あなたがモーセを通しイスラエルの民に与えられた十戒を、またその中の第一の戒めを見ることができましたことを心より感謝いたします。一言の短い言葉でありますが、この一言が私たちの生き方に意味することは絶大であるということ、この朝確認しました。私たちの多くはすでに長き人生の旅路を歩んでおります。その長き旅路の中に、今このようなコロナという思いがけない状況の中を歩んでいます。そのような時に今一度、このあなたからの言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。どうぞ主よ、もう一度この言葉を私たちの心に据えて、あなたが許してくださるこの人生の歩み、その時まで、この言葉と共に生きていくことができるように、私たちにその力と励ましをお与えくださいますこと、よろしくお願いいたします。あなただけを見つめ、あなたと私の間に一切のものを入れずに、ストレートにあなたを見上げ生きていく、そのような人生をどうか送らせてください。私たちのこの一生は一度限りのものであり、今のこの人生はリハーサルではなく、まさしく人生本番の中に生きております。残された時間は限られていますから、どうぞその最後のところをしよう、主と共に、囚われずに、何にも囚われずに、あなただけを一心に見つめて完走することができるような人生としてくださいますことをよろしくお願いいたします。このようなことを互いに知り得ることが許されていることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ来い願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、 聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後も、よよ、限りなく、あらんこと。アーメン。